んにちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださってどうもありがとうございます。今日は今からでもできる自分を大切に扱う方法というテーマでお話をしていきたいと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。自分を大切にするっていうテーマは、いろいろなケースを挙げて今までもお話はしてきてるんですけれどね、だから自分を大切にしていると人からも大切にされる、自分を大事にできない人は人のことも大事にできないなんていうことはね、分かってらっしゃる方は多いと思うんですよ。だけどじゃあ具体的に自分を大事にするってどうやってっていうふうにね、悩まれてしまうっていう方もやっぱりいらっしゃるわけなんですね。はい、今日は人から大切にされたい、自分を大切にしたいというあなたへのメッセージになります。はい、恋愛にしても結婚にしてもそうですし、もっと言えば職場や友達などのね、人間関係すべてにおいても言えると思うんですけれど、自分を大切にするって本当に大切なことなんですよね。先ほどもちょっとお話した通り、自分を大切にしていなかったら人からも大切にされない。これってやっぱりね、本当にね、真理だと思います。とはいえ、こんな風に感じてらっしゃる方も未だに多いように感じます。どういうことかと言いますとね、自分を大切にするってどういうことなのかよくわからない。自分を大切にするって自分を甘やかすってこと？自分を大切にするってこそばゆい？自分を大切にするって何をすればいいの？はい、今日はね、そんな自分を大切にする初心者なあなたに向けてこっそりお伝えしたいと思います。自分を大切にすることってね、本質的に理解していないとちょっと違う方向に行ってしまったりもしますからね。はい、今日も3つに分けてお話をしていこうと思うんですけれども、1つ目が壊れ物注意、2つ目が丁寧な生き方をしよう、そして最後に、自分にとっての大切を知る、こんな感じで進めていきたいと思います。で、今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたはこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから読んでみてください。はい、では1つ目の壊れ物注意ということについて、入っていこうと思うんですけれどもね、人の心って傷つきやすいから丁寧に取り扱わないとダメよねって、過剰に慎重になりすぎても良くないんじゃないかなって思う人もいるかもしれないけど、人の心はやっぱり丁寧に扱うものなんじゃないかなと私は思います。で、壊れやすい大切なものっていうのは間違いないので、その丁寧の度合いがね、肝心なんじゃないかなって感じるんですけれど、心が壊れやすいっていうのは人から見てこの程度ならっていう度合いと、自分がこのくらいならっていう度合いが、全く違うものだからなんですね。で、特に自分はこのくらいなら耐えられるとか、これなら大丈夫って思うことですら、相手にとっては重い、ひどい、きつい、冷たいって感じることってね、あるからなんですね。で、ここまで人と自分とでは温度差があるっていうことをちょっとね、お伝えしてきたんですけど、ここまで大丈夫でしょうかね。で、ここからは自分と自分の温度差について触れていこうと思うんですけれども、先ほどの例で言えば、人から言われて傷ついたとか、人からきついことを言われたってね、言う場合は、受け取った自分の反応の仕方って一つじゃないですよね。傷ついたにしろ、きついことを言われたにしろ、あなたの心が喜んでないっていうことは確かですね。で、そんな時に取る対応はいくつかあると思うんですけれど、こういう時に自分を大切にしている人はどういう対応をすればいいんでしょうか。自分を大切にしない人っていうのはどういう対応をしているんでしょうか。反応っていろいろあると思うんですけど、耐える、言い返す、質問する、謝罪を求める、受け入れる、受け止める、飲み込む、ね、いろいろありますよね。で、自分を大切にしない人っていうのは言われたまま 受け入れて飲み込んでしまうかもしれません。あたかも相手の言うことが、まあ、全て正しいと言わんばかりにね。でその結果自分のことをダメな自分って感じたり、自分を責めるっていうようなことをしてしまいがちなんです。まあこれは自分を大切にしているとは言えないですよね、うん、で一方、まあ、相手に言い返したり傷ついたから謝れと謝罪を求める人は、これ自分を大切にしているって言えるでしょうかね、うん、確かに傷ついた自分を守るという意味では大切にしているのかもしれませんけれど、ただ一方的に反論して謝罪を求めるっていう行為はコミュニケーションの力をね使っているようには見えないですよね。はい、ケースバイケースで何が正解と言えるかは状況により異なるんだけれども、先ほど言った中で言ったらですね、質問するっていうことはとても大切な行動かなっていうふうに感じます。はい、相手の言動に対して質問するっていうこと、例えばこれどういうことかっていうとね、次に挙げるようなことですね。それはどういう意味でしょうか、どうしたらよいでしょうか、何を目的にしていますか、こういう解釈で合っていますか。はい、それを聞いてからでも遅くはないと思うんですよね。言い返すのも謝罪を求めるのもね。で自分を大切にしていない人は妄想力も強いので勝手に解釈したりとか、被害者に自分を置くっていうことが習慣化されてしまう、習慣化されているっていうことも多かったりするんですけど、まあ、そもそもそういった自分を被害者にしてしまいますと、そういうこと自体ですね、自分を大切にしていることとはね逆方向です。自分を被害者にしてしまうっていうのは自分を大切にしているっていうのは違うっていうことですね。といって自分の正当性ばかりを主張し続けるのもですね、勝った負けたを意識していてですね、これ固くなりなりがちなんですね。どちらも自分を大切にしているようで自分がこう傷つきにいっているようなものだったりします。はい、で2つ目の丁寧な生き方をしようということについてお話を進めていきますが、自分が雑に扱われているかも、人に大切にされていないかも、うん、もしそんな風に感じることが多いのだとしたら、自分が自分に対してまず雑に扱わないことですね、うん、自分が自分を丁寧に扱うことを心がけましょう。でそのためにも先ほどお伝えしたように、人に対して人から雑に扱われたと感知されてしまったら質問するっていうことはね、すごく大事です。でこれを喧嘩越しで言うとしたらね、どういうつもりっていうふうになるんでしょうけれど、勝負を仕掛けていると自分または相手が傷つくことになって、それは結果としてどちらの心も傷つくんですね。なので質問の仕方も丁寧にを心がけてください。で自分を大切にするっていうことは自分を丁寧に扱うっていうことで、それは人生を丁寧に生きるっていうことでもあるんですね。でそしてそれは相手を大切にするっていうことにつながっていって、相手を丁寧に扱うっていうことでもありますね。自分を大切にするっていうことは自分を甘やかしてね何もしないっていうことではないです。はい、ここでちょっと私の思う自分を大切にすること5箇条っていうのをねご紹介したいと思うんですけど、1つ自分のありのままを受け入れることで、2つ自分のできることに最善を尽くすこと、3つ選ぶものや決めることに責任が持てること、そして4つはいといいえが躊躇なく言えること、そして5つ大切にしているものはあるっていうこと。はい、これが私の思う自分を大切にする5箇条なんですけど、これねきっとね一人一人優先しているものが異なると思うので、これ多分みんな少しずつ違うんじゃないかなって思うんですね。はい、さああなたの思う自分を大切にすることはどんなことでしょうか。ちょっとね書き出してみてください。はい、で最後に自分にとっての大切を知るということについてお話をして今日の配信を締めくくっていこうと思うんですけれど、本当にねこの自分にとっての大切を知るっていうのが本当に大事なことだと思います。先ほどお伝えしましたね、私の思う自分を大切にすること5箇条、 自分のありのままを受け入れる、自分のできることに最善を尽くす、選ぶものや決めることに責任を持つ、はいといいえが躊躇なく言える、大切にしているものがある。これはあくまで私が私を大切にする上で優先していることなんです。私ね、自分を大切にするっていうことの大元にあるものって自由であることだと思うんですよ。なのでまず今の自分が自由かどうかっていうのはもちろんものすごく大切なことだと感じます。自由と感じられないのだとしたら、その足かせになっているものとか手錠を自分でまず外さないといけません。うん、自分で。これ大事ですよ。で、そういう自分を自由じゃなくさせているもの、足かせとか手錠っていうのは結局のところ自分が自分で装着したものなんですね。他の誰でもない自分が自分にくっつけちゃったんです、はい、だから取り外すことができるのはあなただけなんですよ。え、いつどんな風にくっつけちゃったのってね、これはのりぴ塾のセッションでわかります。はい、あるご相談者様の A さんは40代の方で、お子さんがいらっしゃる主婦の方だったんですけれどもね、もうね、がんじがらめに自由を失った状態で世の中の全てを斜めに見ているような状態だったんですよ。もうどうせが口癖になっていて、でもだってがその後に続くような感じだったんですね。どんな話をしてもどうせダメだって、私には無理なことだからと諦めとため息で時間が過ぎていく日々だったんです。でもA さんの口からどうせが消えて、でもとだってがその後に続かなくなってから、 A さんの日常はね、変わったんですね。モノトーンでね、ぼやけて見えていた家庭の風景に色がさして、鮮やかな景色が見えて、心にかかっていた社の世界が取れて、 A さんの言葉に力がみなぎり始めたんです。旦那さんとの関係もお子さんとの関係もどこかギクシャクした心の通わない関係だったと伺ってたんですけれど、旦那さんとね笑ってお話ができるようになって、お子さんが自分の心の内を話してくれるようになって、 A さんはいかに自分が自分を大切にしないで人に大切にしてもらおうとしていたかっていうことに気づいたんですね。で、 A さんの場合は自分を後回しにして子供のことばかり気にしていた A さんのお母さんとの関係性があって、お母さんの生き方をなぞらえていたところがあったんですけど、まあ、本当に生きたいのはそういう生き方ではないと、いくらこう頭で否定しようとしていてもですね、お母さんへの罪悪感があってそうできずにいたっていうことに気づいたんですね。これ大きいですね。で、そしてお母さんのことを心から尊重して、自分は自分の人生を責任を持って生きることこそ、恩返しになるんだと気づいた時、全てがこうオセロをひっくり返すように変わっていったんですね。はい、頭でっかちでいろいろ考えすぎだった私がここまで変化できたのは、何もかも心の内をさらけ出して言えなかったことや言いたかったことを言葉にして自分を大切にする意味を腑に落とせたからですとおっしゃってました。 A さんは今封印していた趣味を再開したり、家にこもりがちだった自分を解放して、車であちこち出かけたりしてね、人生を楽しんでいます。自分を大切にすると人生も大切にしていくことになりますよね。はい、ということで今日は今からでもできる自分を大切に扱う方法というテーマでお話をしてきました。自分を大切にするってよくわからないな、自分を大切にできていないなというあなたは一度お話をお聞かせください。ご相談はこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから受付をしています。そして毎週金曜日にはですね、メルマガを発行しています。悩みで心がよどんでしまったあなたのハートがみるみる透明度をアップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。バックナンバーが読めないメルマガなので、気になったらこちらも概要欄のリンクから登録してみてください。ということで今日も最後までお聞きくださいましてどうもありがとうございました。それではまた、さようなら。